はい、やってまいりました。さんです。
ようこそ。
お邪魔します。
なんかなんだかんだ結構何回かさんで撮らせてもらった、
う
ん、やっぱさんで収録するのいいわ。
そうなんです、
ね、なんかさ、しかもちゃぶ台囲んでる感じいいね、やっぱ、
ね、ああ、うん、今ねテーブルで、
そうそうそうそう、うん、この感じやっぱ、うん、宅飲み感があっていいんですけれども、うん、
ポテトチップス出してる。
はい。でですね、今日は今日のテーマはですね、最強のお茶割りを考えよう会議っていうことで、うん、お茶割り天下一武道会っていうね、
天下一武道会
やりたいんですけれども、はい、細かいところはちょっと後でまたご説明しますが、まず今日お送りしておりますのは私、大沢と
笑いです。
準レギュラーの金沢です。
はい、準レギュラー、あ、なんか久しぶりだね、準レギュラー金沢。
はい、っていうか準レギュラーなのに多分 2、3回しか呼んでもらってない気が
そんなことない、挙手制だから。あ、弊社、
あ、なるほど、
挙手制、
主体性をね、うん、むしろ企画を持ってきてもらうっていうね。
ああ、でもそれで言うと今回のテーマなんか私めっちゃぴったりだよね。
いや、そうそうそう、よかったよかった、さすがさすが、
いい感じ、
さすがの、のんべのんべ。ごめん、なんでぴったりの？
いや、私結構新潟市の中ではマジでお茶飲んでる方だと思うよ。うん、
あ、そうなのね。うん、まあまあ、そうか、三でね。
はい。
まあ、そう、三といえばお茶ですからね、実は。うん、まあまあ、はい、そんなメンバーでお送りしているんですけれども、先ほど申し上げたように今日は、最強のお茶割り会を、お茶割りを考えよう会なんですけれども、こちらの、ね、企画の発案者である今日はゲストに、渦巻屋の向井先生に来ていただいております。よろしくお願いします。
やっと紹介してもらいました
ね。ごめんごめん、
はい、日本茶専門店、はい、渦巻屋の向井光太郎と申します。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
ちょっとゲストの向井先生にはちょっと自己紹介というか、うん、まあ、まずなんていうか渦巻屋さんって何なんですか、まあ、
何者って話ですね。
まあ、でそのね、その中で、まあ、向井先生ってどういう仕事されてるのかってちょっと軽くご紹介いただきたいなと思います。
はい、新潟市江南区、まあ、旧亀田町でですね、今年で40周年になるんですけど、日本茶の専門の卸問屋を、やっております。うん、まあ、そこで、まあ、お茶の加工全般、まあ、焙煎だったりとかブレンドっていう仕事を、うん、まあ、やってるのがこの茶師という仕事なんですが、まあ、そこで僕は3代目の茶師をやっております。はいは
い、焙煎もする。
そうですね、はい。
じゃあ、僕もあんまお茶詳しくないんですけど、焙煎、お茶を焙煎するとほうじ茶になるわけ？
そういうことです。緑茶を焙煎するとほうじ茶になりますね。
なるほど、なるほど。で、ちなみに日本茶っていうのはどんな種類があるんですか？
そうですね、まあ、いわゆる皆さんが日本茶っていうふうに、うん、聞くと、まあ、緑茶、
そうね、
まあ、煎茶をイメージするかと思うんですけど、
緑茶は煎茶、そうだね。
そうですね、
煎茶の煎って何ですか、あれ。
煎茶の煎は、まあ、
軽く炙ってるってこと？炙ってない、
うん、まあ、いるっていう字なんですけど、うん、ね、まあ、いってるわけではなくてですね、
やっぱいってないんだ。
まあまあ、いるというか、まあ、乾燥させながら揉んでいって、あの形になっていくっていうものになりますね。
乾燥ってなんか乾燥機みたいのでやるんですか？
そういうことですね。
ああ、そういうこと。
そう。揉みながら水分を出しながら、まあ絞り出しながら乾燥させていくのが、まあ日本の、まあ、お茶という感じですかね。
緑茶ね、
いわゆる、はい。緑茶になりますね。
あとは何があるんですか、日本茶といえば。
そうですね、紅茶も、まあ今最近、聞き慣れるようになってきた、来ているかもしれないですけど、和紅茶。これはまあ国産の紅茶のこと。
和紅茶ってあるよね。
うん、そうですね。はい。
俺確かあれ、俺全然なんだろうと思ってた。てか、なんか和ってつけてるだけなのかな。紅茶に、
まあ。日本で育てられている、まあ、木で作った、うん、紅茶のことを和紅茶って言いますね。
それ何が違うんですか？例えば緑茶とは。
そうですね。まあこう、緑茶の場合は、まあ、不発酵茶と言ったりするんですけど、
はいはいはい、
まあ、お茶を、まあ、畑から摘んできて、すぐ、まあ、熱を加えることで、うん、酵素を、まあ、殺して、失活化させて、まあ、青い状態を残したまま乾燥させていくのが、緑茶なんですけど、うん、まあ、紅茶は反対に、まあ、発酵させて、まあ、見たことあるかもしれないですけど、まあ、赤黒くなってると思うんですけど、うんうんうん、まあ、そういった発酵 まあ、酸化反応のことなんですけど、日本茶の場合はですね、まあ、日本茶というかまあお茶の場合は納豆みたいな発酵とちょっと違うんですけど、まあ、ちょっとこれ詳しく話しすぎて長くなる
めっちゃ聞いてないいやその辺さマジで分かんないということに話聞いは聞くほど思うよね、
う
ん、
あそうですね、
なんとなく飲んでる
そうそうそうそう、
ね、まあ、さっき止め酵素をまあ殺してって失活化させてって言ってた話を、まあ、逆にそのまま残していくことで、まあ、あの変わった香り、紅茶らしい香り、まあ、ちょっと華やかな香りだったりとかしてくるのが、うん、まあ、紅茶という形になりますね。
その発酵させる酵素っていうのは何の、いわゆる日本酒とかだと、まあ、麹の菌みたいなものがあるわけでしょ、うんうん、お茶でいうその発酵っていうのは何なんですか。
そうですね、まあ、多くはあのカテキンだったりとかの、
カテキンで発酵するんだ、
ですね、
自分で。
そうそうそうそう。そうですね。あの、リンゴを切ったところから赤くなっていきますよね。まあ、酸化し、まあ、酸素をもらいながら、あの、まあ、褐色化していく。はいはい、あれが、まあ、状態。
あ、へ
ぇ、近い状態ですね。
勉強になる、ね。てか、あまりに知らないことに今気づくよね。
これだけでね、3本ぐらい。
そうだね。
向井くんね、理系なんです
よ。そうだよね。なんか、ちゃんと説明してくれるね。
って感じで、それが面白くて、私。
実際本当に理系なの？
文系ですね。
なんか話が、
脳内が理系なのね。
まあまあ、でも順序よく説明しないと、ね、なかなか難しい。
いやいや、すごい。しかもめっちゃわかりやすいし。うん、で、ごめん、ちょっとでも一応全部聞きたい。今、緑茶。
紅茶。
で、まあ、発酵させる、う
ん、まあまあ、紅茶。紅茶ですね。まあ、あとはよく見るもので、まあ、ほうじ茶。これはまあ緑茶を高温で、はいはいはい、まあ、焙煎することで、
そうね、
なる、
はいはい。それはなんとなくイメージがあります。そうですね、名前の通りだからね、ほうじ茶。
まあ、他に今ではですね、まあ、ウーロン茶を作る農家さん出てきたりとか、まあ、他にも、まあ、中国茶っぽいお茶をこう作っていくもの。まあ、緑茶にもいろいろ種類があるので、まあ、それはおいおい話していく、
形になりますね。ウーロン茶っていうのは茶葉が違うんですか？は
い、いや、もう全部同じ木から作るんですけど、
う
ん、
要はお茶って全部一緒、
お茶ってお茶の葉っていうかね、うん、お茶の木があるんだよね。
要は製造工程が違うことで呼び方が変わっていくっていう感じですかね。
なるほどね、
はい、プアル茶とかも分類上は黒茶というんですね。あれは、さっき言った発酵っていうのがあったと思うんですけど、
はい、
あれは黒茶は緑茶を作った上で微生物を使ってさらに発酵させることで、さらに本当の発酵があれは起きているっていう、今度は納豆と一緒で菌による発酵が起きてるっていう、
なるほどね、
意味が違うんですね。納豆とか漬物とかは、まあ、菌による発酵で、お茶の場合は自分の持ってる酵素で、
おもろ、うん、それ多分人類の9割以上知らないよね。
そうかもしれないですね
この話って
向井くんが伝道師となってね、
それめっちゃおもろいな、
伝えていかないと。
はあ。
まあね、茶産地だったらもしかしたらね、結構周知のことかもしれないですけど、まあ、
いやでも ね、うっすらそのほら発酵するしないで何となく種類が変わるとか、まあお茶って実は全部一緒なんだぐらいはさ、なんとなくこう、うんうん、知ってたけどさ、その発酵のね種類みたいも確かに違うんだとかさ、
うん、
面白いですね、うん。まあまあ、すみません。ちょっとめっちゃ深掘り、いきなり深掘り。なんか、自己紹介してって言いながらめっちゃ深掘りしちゃったんだけど。
基本情報が、
ね、そうですね。
まあまあ、でもこれは大事な話ですよね。
う
ん、
そう、
はい。で、職業は茶師って。
そうですね、茶師ですね。
じゃあ、まあ、お茶の加工全般という。どういう仕事するんですか？加工全般。
そうですね。まあ、主に僕の場合は、お茶を審査したりとかして、うん、まあ、お茶の、まあ、価格だったりとかも決めたりとかするんですけど、
はい、
まあ、そういったことをしながら、お茶をブレンドしていって、例えばこちら3のお茶なんか、
うん、そうっす
か
ね、
ですね、僕がブレンドしてるお茶になるわけなんですけど、
ね、うん、1種類じゃないんです。そのお茶3のお茶って言っても、
うん、
今5、6種類とか、
ね、茶葉
ですかね、いろんな茶葉を何割とかでブレンドして、今年のお茶ですって言って、
ああ、そういうことね。
そうですね。
で、それを2、3パターンぐらい用意してくれ、だいたい5月とか、それぐらいに新茶が出たら用意してくれて、で、我々で飲んでみて、今年はこれでいこう。
はいはいはい。
っていうのをやる。
はい。いや、すごい。てか、そのさ、お茶をオリジナルで、まあ、作れるっていうか、そうやって、要するに、その、渦巻き屋にさ、仕入れてくる段階のお茶っていうのは、基本だからその茶葉の状態っていうか生の状態で仕入れるんですか？
まあ、生というよりは 乾燥させた茶葉の状態で仕入れて、そこから、品種だったりとか、生産地だったりとかで、いろんな違いがあるわけなんですけど、そこを、うまく材料として使いながら、一つの味を作っていくっていう形ですね。
だから最初の仕入れた状態ではいわゆる緑茶状態ってこと？
そう、そうですね。
そのまま入れたらね。
そうですね。
で、それをこうブレンドさせたり、場合によっては、
焙煎したりとか、
発酵させたりとか。
そうですね。発酵はもう乾燥させてるんで。
あ、そっかそっか、
さっき、ね。発酵はしないんですけど。そうです、そうです。そうやってセレクトしたりとか、ブレンドしたりとかっていう。
ちょっと、これはこれですごい奥深いっていうか、さっきかもしれないけど、知らんよね、このお茶屋さんの
世界。超面白いよね。そう
ですね。全く知らなかった世界が。あるという意味でめちゃおもろい、
まあ、特に問屋の仕事はもう隠れてるんで、
そうだよね、
あまり表に出てくることは
ない、ね、だってさ、コーヒーのロースターっていうのとかはさ、なんかまあちょっとね、なんか華やかそうじゃん、わかんないけど、キャラが出るっていうかさ、でもお茶のそういうスターみたいな人がさ、少なくとわかんないけど、僕らは知ってる中ではいない感じがするけどさ、なんかそういうのは全然あってもいいよね、カルチャーとして。ね、ちょっとこれ、ごめん、永遠に続くから。
まあ。
ちょっとさ、これ2杯目、じゃあ乾杯。ちょっと後で説明しますね、皆さんには。
まあ今日は、そんなお茶屋さんの。
香りがもう。
あ、これ、
進める。
まあ、ちょっとこれじゃあ、ちょっと先出ししてご説明すると、今これはチルグリーンの、焼酎がチルグリーンの
ホップ。
ホップ。
ホップですかね。
緑茶を。
これですね。
これもいい。ちょっとこれめちゃいいね。
めちゃくちゃ美味しい。なんかさ、すごいアロマだね。さっきから。
これしかもさ、ちょっとワインとかに近いっていうかさ、なんかこう香りの印象と飲んだ時の印象がまた違うよね。
確かにワイングラスで飲んだらまた違う。
確かにそうそう。なんかそういうのでもなんか全然あるかも。なんか香りを、これなんかさ、これはちなみにチルグリーンなんでホップの香りがついている、焼酎。
そうですね。
に緑茶でやってるから、もう香りはさ、すごいホップのちょっとほろ苦味と緑茶のほろ苦味のなんか、本当にアロマっぽい感じなんだけど、飲むと結構、インパクトある味しますね。結構ホップがガツンと。うわ、これ、優勝です。
早いなぁ。
いいでしょ。
まだ2種類目なんだけどな。
もう今日21種類あるから。
これちょっと。さっきの話じゃないけど、最初のやつがもう分かんなくなってきたよね。
うん。1個ずつ更新してから。
そう。
どっちが好き？やっぱこれさ、飲む順結構重要だ
よね。大事かもね。
うん、そうかもしれないですね。う
ん、ちょっとごめん、ちょっとすいません、内容説明せずに今ちょっと始め、もうちょっとこれ、いっぱいあるんで、順に始めていかないと、はい、僕らもう飲み始めてるんですけど、ね、でね、そう、ちょっとで、お茶の話ちょっと面白すぎるんで、またちょっとまた別、別途っていうかね、
また、
それこそ準レギュラー化していただいて、ちょっとめっちゃ深掘りして聞きたいっすわ、今度、お茶の世界の話、知られざる。マツコの知られざるお茶の世界、
楽しみ。
はい。で、ちょっとすみません。今日はその先に進ませていただいて、で、今日はね、最初に申し上げたように、最高のお茶割りをね、最高最強のお茶割りを、考えようという回なんですけど、で、これ僕がね、あ、そっか、最初多分向井先生の、インスタでね、なんかお茶割り熱いみたいな、を上げてたの見て、で、僕も最近ちょっとお茶割りいいなと思ってたんで、めっちゃ僕も興味あるっつって、ちょっとじゃあそれ、お茶、最高のお茶割り考える。まあ、ね、しかもお茶屋さんが考えるお茶割りってもう聞いただけでちょっとワクワクするから、ね。なんで、それをちょっと考える会やるっていうんで、今日至ってるんですけど、まずそもそもなんで、これは要するにあれ、向井先生がお茶割りに今ハマってるっていうことなんですか？
そうですね。お茶割りにハマってるっていうのと、あんまり新潟でお茶割り見ないですね。
そうなの。それ めっちゃ気になってるの。
そもそもね、大沢さんとはそういう話で、新潟でお茶割りって見ないよね。まあ見るんですけど、あるんですけど。
居酒屋にね、なんかメニューの端っこにある。で、だから東京とかだと美味しい、たまにそういういいお店で美味しいお茶割りとか飲んだことあるけど、なんかね、あんま新潟いるなんかそのめっちゃ推してる店もあんまあるイメージないし、でもなんかあるんですか、新潟お茶割りあんまり、そもそも焼酎はあんま飲まないっていう
か
ね。
そうですね。理由はないなのはよくわかんないですけど、結局やっぱ日本酒が主流の、
そうだよね。
県なんで、 まあ、まあお酒って言ったらまあ日本酒飲むっていう感じなんだと思うんですけど、まあ反対に言ってみればこれ今回焼酎ご用意してるのが、全部鹿児島の、
あそうだよね、今流行ってますからね。焼酎が、
まあ、やっぱり九州の方だと焼酎の方が、あざすあざすあざす、
マジでうま
い、あざすあざす、
はいはい、なるほどね。
そうそう、メインになってくると思う。
そっかそっか、そうだよね。まあそういうのありますよね。あでちょっと、そうそう、これね、まあでちょっとこの後本題入っていくんですけど、ちょっとその前にちょっとみんなのお茶割り感をちょっとすり合わせっていうか聞いときたくて、うん、
確かに。
で僕はさっき言ったように、あのやっぱり安いお茶割りが本当に苦手、
うんうん、
なんだったら苦手のレベルなんだけど、うんうん、なんかちょっとその推してる店と、なんかね、ちゃんとこだわりありそうなところに行って飲むのすごい好きで、
うん、
どういうシチュエーションか、でも僕やっぱビール党なんで、やっぱこう、なんていうの、このままビール飲み続けたら死んじゃうみたいな、
うんうんうん、
お腹いっぱいになっちゃうみたいな時に、やっぱ2杯目以降お茶割りみたいな使い方っていうか飲み方をするイメージで、僕ハイボールが飲めないんですよ。ウイスキーが飲めなくて、ハイボールが飲めないから、まあ最近はもっぱらだから、その焼酎のソーダ割り飲んでるんだけど、まあいいお茶割りがあればソーダ割り、焼酎のソーダ割りか、まあお茶割り飲みたいなみたいな感じで僕は結構飲む、
うん、
どうですかリカコさんは。
私もその粉粉お茶、
まあ、やっぱ粉粉問題ってあるんだ。
粉粉お茶割りすごい嫌だ
し、あるよ、ね、
でも大体なんか雰囲気でわかるじゃないですか。ここは粉粉茶出しそうだなみたいなお店。
メニューの書き方、
まあ、まあそうだね。
そう。
てかこう全部のバリエーションがあるんだよ、そういうの。
そうそうそう。なんかここで生ビールやめといた方がいいかなみたいな店もあるじゃないですか。
まあそれもある。
なんかこうみたいな感じで、ちょっと瓶ビールにしとこうかなみたいな、うん、っていう感じのお茶割りは結構危険。うん、かそうじゃないかみたいな。めっちゃご飯食べるときに緑茶杯に移行するかも。
あ、
そうですね、昨日は塩タイヤ行って、なんか最後チャーハンとか出てきて、
結構
ガツンってきたし、もう食べるお茶みたいな、そういう感じ。うん、
あ、
もうビールは入んないし、ね、みたいな。
うん、口の中をね、
そうそうそう、
リセットしながら、ね。
本当にもリセット感ある。
あ、え、じゃあ、うららちゃんは。お茶割り飲みます？
私はでもお茶割り、それこそなんか緑杯とかジャス杯とかっていう風に頼むことはあるけど、うんうん、お茶割りって聞いたのこの回とか、それこそ渦巻屋さんに会ってからしかお茶割りって飲んだこと。
これまたすごい新視点だね。
あとはみんなと一緒です、ビール一杯目で乾杯。
まあまあそうだ、
終わった。
なんかさ、だからいきなりお茶割り飲むっていうのはあんまカルチャーとしてはまあ感じたことないっすよね、うんう
ん、あ確かに ね、
そうね、うん、あと初めて行ったお店で他のお酒行ってみたいけど、うん、どれがどんなのか分かんないときに一旦緑杯で作るみたいな。
ああ、なるほど。
なんか困って、まあ、うん、まあ緑茶杯かなみたいなのはめっちゃある。
そうそうそう、誰かが頼んだ緑茶杯見てこれなら大丈夫って思って頼むとか、
うん、
一回
そう、それも分かる。なんか人が頼んでるの見て、なんか飲みたいな。
こなこなしてたら頼む。
めっちゃ。まあそれで当たり外れあるよな。
ある
え、ちなみに向井先生はお茶割りはどういう時に飲むんですか？で、普段からめっちゃ飲みます？
そうですね。で
もそれこそお店のさ、微妙なやつ飲んだら許せないんじゃない？
うん、
あ、お茶割り？お茶割り。
まあ、
そうですね。まあ、こんなもんかなみたいな感じになるっていうか。
それはそれって
感じ。だから余計さ、なんか飲めなくなるとかありそうだけどね。
まあまあ、あんまりないですかね。僕もお酒結構好きなんで、まあこういうもんっていう感じになっちゃうかな。うん、
そう、でも家で自分で作って飲んだりするってこと？
そうですね。
お茶割りは。
そうそうそう、
家族で研究したりする。
そうか、まあまあ、それも研究になるよね、モードとして。
そうそう。まああと、なんかある日突然結構焼酎が好きになっちゃって、
あ
っていうのはあったかもしれないですね。
それもわかるな。はい。でですね、まあそんな感じで、じゃ最強のお茶割りを考えていこうと。うん、いう、あ、で、これ最終目標は、うん、5月のね、10日に、1年ぶり ?1 年半ぶりぐらいに、うん、8番パークっていうね、もともと立体駐車場の屋上でやってたマーケットイベントを復活して8番パークをやるという会があるんですけれども、まあ、そこでね、ちょっとそのお茶割りスタンド的なものをね、出展してもらいたいなと思ってて、そこで出す、まあ、最強メンバーをちょっと今日考えようっていう、まさに会議。
うん、
研究会議をやらせていただきたいなというのが今日の趣旨でございます。
うん、はい、喋りながらね、飲んでます。
そう、で、もうちょっと、
そう、
最初からずっと飲んでるんで、うん、ちょっとすみません、あれですけど。
2番目、私結構苦手だったか
も。あ、本当に、
うん、
俺ね、
うん、
2番目の方に、ちょっと聞いてる人は何が1番なのか2番なのか
撮影した
いんですけど、 僕2番目の方が好きでした。
やっぱあるね。
2番だ、2番。普段ビールめっちゃ飲むから。
あ、わかる。そうか。
そう、クラフトビールの匂いが。
確かに。あの、なんか馴染みあるっていうか、パンチがちょうどいい感じだった。
焼酎の匂いから結構好きだった。
なるほど。
これまた全然3杯目は違うね。
ちなみにこれ3杯目は何ですか？
ほうじ茶とですね。
ほうじ茶が来た。
はい。
わあ、またこれも。
さっきまで麦だったんですけど、今回は、芋。同じく浜田酒造さんで早人というやつですね。
ちょっと香りがすごいね。
焼酎自体も少しスモーキーな感じで。
そうだね、これスモーキーですわ。
うわ、美味しい。
ほうじ茶
は美味しい。
これもめちゃうまい。
え、これ私これかも。
優勝、
優勝、優勝出た。
各回優勝。
これすごい。え、なんかさ、すえ、なんか甘さ、多分お茶自体も甘いんだろうけど、なんかこうすごい引き出し。引き出し？
ファーストインプレッションがマジで甘い。
うん、すごい。
私の中で、あの、渦巻き屋さんの最新のお茶割りこれなんですよ。
わー、
これめっちゃ美味しかった。
なるほどね。
それぞれで美味しいんだろうけど、こう、二つ重なったらなんか、増幅してる感じ。すごい世界が。
う
ん、
そう。てか、今、そう、いつの間にか3杯飲んでるんですけど、全部、なんか、そう、全然違うさ、その、うん、マリアージュ
が、ね、拡張してる感じがする。
それはね、もう、多分みんな絶対わかると思う。
うん、
だから緑茶でもないし、
うん、
その、まあ、芋とか麦の焼酎の単体の感じでもない、ね、
うん、
全部こう新しい飲み物っていうかさ、うん、
確かに。
ちょっとね、ごめんなさい、あの、今めちゃめちゃ先走ってますけど、ちょっとこのね、今日のスターティングメンバーっていうかさ、あの、打順発表したいんですよ。
うん、
ちょっと向井先生、今日のメンバー紹介お願いします。まずじゃあお茶から。
お茶からいきましょうか。
お茶は全部渦巻き屋さんですね。
そうですね。今日は渦巻き屋の、まあ、レギュラーの商品たちをちょっと持ってきまして。まあ、
自信作。
そうですね。まあ、皆さんにもまあ、試していただきたいなっていうので、今回3つ持ってきました。はい、今回ティーバッグなんですけど、緑茶が、我々の、スタンダードブレンドで、イノシカ町という、まあ、花札の名前を使ってるんですけど、
はいはいはい、緑茶ね。
そうですね。味と香りと、色をバランスよく揃えてますよという意味で、イノシカ町。というふうにしています。
面白い。
まあ、花札に見立てて、名前を決めているブレンドですね。
はい、
で、もう一つが、まあ、今皆さん飲んでいただいてるんですけど、うん、自家焙煎ほうじ茶、黄金という、最近、まあ、コンテストとかでも受賞したりとかしてる、ほうじ茶なんですけど、まあ、こちらをティーバッグにしたもの、最近ちょっと販売を開始しようかなっていう
の、まだ発売前ってこと？
発売前です。
おー貴重なやつ
だ。
まあ、リーフタイプはもう出してはいるんですけどね。もう昔からやってるんですけど、ね、まあ、ティーバッグ化したので、
あ、
まあ、新商品。
これ本当美味しい。
ね、
これごめんね。
いや、いいですね。
今ね、今飲んでる、僕らが飲んでるのはこの、
今言ってたほうじ茶ベース ですね。ですね。で、あともう一個が和紅茶。で、屋久島紅茶の、ティーバッグ。
ああ、紅茶ね。はいはいはいはい。
になります。
の、まあ、まずベースになるお茶がこの3
種。そう、この3種ですね。まあ、今回は緑茶、ほうじ茶、紅茶でセレクトしてきてます。
もう、で、前提としても、あの、多分皆さん、なんていうの、お茶の画面変わるぐらい、この渦巻き屋さんのお茶、うまいんですよね。
うん、
多分普段、なんかそう、ね、家でっていうか、なんかコンビっていうかあのスーパーとかで売ってるお茶のイメージとは多分全然違うぐらい美味しい、普通に飲んでも美味しいっていうお茶にさらにこの美味しい酒を組み合わせたらっていう、もう夢の、夢ですよね。お茶割り会の夢です
から。こんなにだって味わって飲むことそもそもない。お茶割りって結構カースト低いと思う。
だしさ、そう、なんかお茶割りのちゃんぽんあんましないっていうかさ、飲み比べないしね、お茶割り。
まあまあまあ確かに。
もうそれだけで今すごい幸せだもんね。ありがとうございます。で、今度じゃあお酒チーム。
お酒チーム。
はい、スターティングメンバーを。
これもすごいよ。
まあ、今回、まあ、うちのお茶がですね、みんな今回鹿児島の茶葉を使っていまして、まあ、せっかくならということで、うん、鹿児島焼酎ということで、浜田酒造さんからセレクトしてきてます。
とか全部浜田酒造
さん。全部浜田酒造さんですね。で、まあ、有名なところで皆さん、もう飲んだことある人もいると思いますけど、ダイヤメ、
もうダイヤメ人気すぎてスーパーでも売ってますもんね。
ね、すごい
ね。もうどこでもダイヤメですね。
まあこれご存知ない方にはあれですけど、いわゆるライチの香りがするとかって言われますよね。
そうですね。フルーティーな、
飲みやすい。
まあ芋焼酎なんですね。
そう、芋焼酎ブームの火付け役で、いわゆるフルーティー系のもう 大本山っていう感じですよね、
う
ん、
そうですね、
はい、
でまあそれと同時に出てきているのがチルグリーンっていう、
はい、
使ってるものが2種類あるんで2本今日持ってきてしまったんですけど、はい、まあ、1個はホップを使っているオレンジのラベルのと、
はい
はい、あともう1つ山椒、まあ、山椒というか、なんだっけ、あ、マーガオ、
マーガオ、ね、
マーガオですね、ボタニカルちょっと変えているもので、うん、グリーンのラベルですね、うん、チルグリーンを2種類、
うん、
ちょっとスパイシーだったりとかビターな香りがあって、
はい、
まあ、華やかな、麦の焼酎ですね。でさっき皆さん飲んでいただいたのがこのチルグリーンには緑茶を合わせて、
うん、
イノシカチョウを合わせて
1杯目
2杯目ですかね、
そうね、ちょっとそうそうで今お酒は今紹介した全部、もう一個ある、
あともう2つかな、
先にお酒をじゃあ紹介してください、うん、ですね、
であと、同じく、薩摩早人というちょっと濃厚な作り方をしている焼酎で、これも芋、
芋ね、
芋状、
あれチルグリーンは
麦ですね、はい、チルグリーン2つが、
ダイヤメンは芋、
芋ですね、
はい、
であともう一つ浜田さんで有名な銘柄で関戸場、
ね、ああ関戸場ね、
ですかね、
はいはいはいはい、
これもまあダイヤメとかこのチルグリーンとはまた違ったラベルの感覚で、どちらかというと、まあ、浜田酒造というと関戸場のイメージかなという感じですかね、スタンダードな芋焼酎ということで、
なるほどなるほど、
はい、今回用意して出ます。
確かにちょっとこの焼酎をそもそもまず一回ちょっと味わった方が良かったね、うん、まあまあ良かったっていうか、あれなんですけど、
まあそれするとね激しく酔っ払って
2回飲むこと
ない、もうだってさ、今だってもう今もう俺なんとなくゴールっていうかさ、最終的に全部うめえなんだよねこれは、あ、そうそう、まあまあいいや、 で、ね、まあ今ご紹介いただきました、
うん、
でちょっとね、僕が持ってきている、僕がちょっとジン持ってきてるのもあるんだけど、それちょっと後で、うん、また、まあ、紹介しますが、まずはこのね、もう向井先生が研究に重ねたのを順番にいただくというのを やっていて、もうちょっとすいません、なんだと今これ話し始める前から飲んでるんですけど、で、今まず、あ、で、これ最終的に、まあ、順位っていうか、もう最強を決めたいと。
うん、
うん、なんで
最強ってさ、何的にこういろいろ部門があるじゃないですか。
そうで、 まず大前提としてそれぞれの個人賞というか、
うん、
ベスト、
うん、
まあ、高評価していくんで、うんうんうん、自分のベストを、まあ、最後に発表してもらいたいので、皆さんちゃんとこう点数っていうかね、テイスティングっていうか、
うん、なるほど、
そう、覚えてくださいねっていう感じです。で、もう今3杯飲んでいて、ちょっと最初の1杯目から紹介していくと、まず1杯目の僕らが飲んだのは、チルグリーンの、まあ、マーガオ山椒味に緑茶の合わせたものを最初、まあ、乾杯でいただきました、
はい、
これちなみに皆さんどうでした？
美味しかった華やかだった、すごい、
そうね、
うん、
もうまずここでなんていうかベースできた感じあるね、うん、なんか俺らの知ってる、
なんかもうランクが全然格が違うって感じ、
違う、俺らの知ってるやつと違え世界だっていうことをまず教えてくれました、
うん、
まず、うん、全部うまいお茶割りだっていう、
そうで、マーガオがまず結構こう香りがね、
うんうん、
そのまあちょっとハーブっぽい、
うん、
そうですね、
うん、香りに緑茶もちょっとやっぱで、渦巻き屋さんの緑茶はすごい香りがなんか、まあ、甘いっていうか甘ったるいわけでもなく、うん、ちょっと甘いハーブというかアロマみたいな香りがするんで、うん、そのなんていうかアロマ感のコラボがすごい良かった、うん、飲みやすかったですね、
うんうん、
なんかあれとかはさ、すごい一杯目にいいのかな、なんか、
うん、そうかもしれない、
ね、まあ、もちろん食事と合わせてもいいんだろうけど、うん、なんかまずあれでなんかあうめえっつってゴクゴクゴクってなんかね、うん、飲んでも美味しい、
喉越しがいい感じ
ですね、うん、感じのやつだなと僕は思いました。おう、でここでもうすでに勝負決したと思ったんですけどね、
う
ん、1杯目で
もう優勝したと思った
、はい、で2杯目にさっき話を途中で飲み始めてたのが、今度チルグリーンのホップの方ですね、
うんうん、
にこれも緑茶か、
これも緑茶ですね、
合わせたものを、
はい、
飲みました。これ皆さんどうでした？もう覚えてないんじゃない？
私ねあんまりだったんだよ。
そうだね、言ってたよね、
うん、
うん、それな、何故に
多分やっぱ華やか系の方が好きなのかな、その好み的に、なんか、うん、ホップ、クラフトビールも私結構好みが分かれるというか、なんかホップっぽい、うん、ビールは好きなんですけどね。
でもうららちゃんは美味しかった
ですね、普段めっちゃ飲むんで、ね、なんか安心するのもそうだし、その 一杯目と二杯目の違いだと同じ緑茶っす
よ、ね。同じですね。
一、ね、杯目はなんかその爽やかなところに緑茶が乗ると甘みがあったんですけど、二、うん、杯目はなんかそのホップの方に苦みがちゃんとお茶が出てて、うん、そのコンビが私は好き、うん。
ちなみに僕もそっち派。うん、だから一杯目はなんかその王道っていうか、
そう、まあ、なんかザ・お茶は、
まあ、JJ ジャスミン、うんうん、ジャスミンじゃないけど、うんうん、なんかそのおね、それにそれ掛け合わせたら美味しいの、うん、この王道だったけど、うん、僕もそのホップ、うん、これね結構思ってるホップの香りするよね。思ってる
です、うん、入れた瞬間から
まあそのしかもホップの苦味っていうよりはなんかちょっと香りの部分だよね、うんうんうんうん、上の方っていうか、うんうん、が結構香る焼酎だから、それにこう緑茶のちょっと甘い感じ、うん、要するに苦香りみたいなのに甘香りみたいな、うん、アロマみたいなのが合わさったのが、うん、まああとやっぱね、うららちゃんも言ったけど僕もビール糖なんで、うんうん、なんかその間ちょっと馴染みあるっていうか、うんうん、これはねなんかそうそう、まあ食事でもいいし、なんかこれだから何杯も連続で飲みたいやつだなと思った、うん、
なるほど、
そうそうそうそうそう、ビールを続けて飲む
みたいな、なるほど、
そうそうそう、
ちょっとね入り方もちょっと工夫しちゃったんで、
何やばい、こうちょっと待って、亀仙人的な立ち
位置、やばい、先生の手のひらでこの学校が
取れてたの、ね、
私たちやばい。
いやめちゃいい。で、今まさに皆さんが飲んでいるのが、芋焼酎の、今度芋になるんですね。
そうですね。
早人
に、まあ、ほうじ茶ですね。
うん、もうまた、いきなり変わったよね。やっぱ、うんうん、まあ、まあ、そもそもお茶がほうじ茶になったってい
う、うん。そうですね。焙煎系の香りということで。うん、
なんかさ絶対伝わらないと思うんだけどさ、美術館に行ったみたいな気持ちになった
ん
だけ
ど、どういうこと、
え、なんか
ホワイトキューブってこと、
なんかさ、なんて言うんだろう、なんかすごいこう、え、美術館の味なの、
わかんない、新潟市ですから、
なんかさちょっと古い、
あ、くちょっとクラシック、なんかクラシカルな感じなんですね、
クラシック感のなんかすごい、あ、見ててもよくわかんない、なんかこう油絵とか日本画とかの感じを、ね、
俺新潟市美術館な気がする、
あ、そう、でもその、うん、なんかそのちょっと古めかしい、
なるほど、
まあ、ある種ちょっと古い建物っていうか、うん、それしかもおばあちゃんちとかじゃなくて、うん、ああいうなんていうか
歴史的な、
そうそうそうそうそう、うん、
上野とかにあるみたいな、そういう感じがする、う
ん、それはねマジで
なんか面白いですね表現がねいや本当もう感想、まあお茶もそうなんですけど、お茶に限らずなんですけど、まあ、感想は自分の生きてきた人生の中での言葉を出すのが一番いいので、ね、
大丈夫かな、美術館で大丈夫かない
いと思いますよ
急に今度さソムリエ、まあでもソムリエ、ソムリエ、お茶ソムリエだもんね、ソムリエの人ってマジでそういうこと言うよ、ね、
うんうん、牧草がね、
自分の思った風景を説明してごらんって言うじゃんね、ソムリエ、なるほど、そうそう、怖がらないで大丈夫みたいないや、いい、え、うららちゃんどうですか、
美術館じゃない、
美術館
想像してみて、
いや別に順位っていうかさっきと比べてでもいいです、
あ、さっきと比べて、さっきと比べて
はちょっとやっぱ苦手系、苦手ではないけど、
苦手ではないっす、なんかそれこそ渦巻き屋さんで飲んだ最新のこれで、ほうじ茶でお茶割りを私は飲んだことがそれまでなかったんで、
ああ、なるほど、あ、いやいや、まあ、うまくいってますね。
いやいや、これはね、うん、すごい。しかもさ、なんか、なんていうの、このやっぱ、まあ、そもそもさ、この焼酎がスモーキー。
そうですね。
で、まずで、それにまさに、ほうじ茶がスモーキー。まあ、それの組み合わせって最初のさ、山椒緑茶にちょっと、マーガオ緑茶に近くて、うん、なんか似た要素のやつが合わさってるから、もう、ファーストインプレッションは完全にスモーキーって感じ。
うん。
なんだけど、飲むと、うん、結構甘みがすごいある。
うん、ある。うん、結構強いですね。
そうそう、なんか後に残る感じ、印象と違う、なんていうか後味が結構面白いですね。うんうん、
なるほど。
いいね。
いいですね。うん、
はい。という、今3個目まで
来ました。3個目まで来ますね。
はい、じゃあ次4
個目いきますか。
うん、次は何ですか？
次がちょっと、いわゆるクラシカルな感じの芋焼酎で、は
い、つつけがたいですよ。
関戸場という、うん、まあちょっとこの、ちょっと新しい、う
ん、ちょっとだけそのまま飲みたい、関戸は、うん、あ、そんなに、
おう、
それ大丈夫、放送できる今のやつ大丈夫、音大丈夫、大丈夫、
ASMR ね
今のも大沢の
ASMR、 俺
飲んでみたい、はい、
まあでもまあまあクラシカルっていうか、なんかスタンダード、
いわゆる今の焼酎っていう感じかもですね、うん、まあ、ここにもう一回 ほうじ茶をちょっと合わせていきます。
ちょっと今、ストレート飲んで急に酔いが回ってきた。
結構いった。結構いった。
ちなみにさっき今、まず、焼酎が5で、お茶が3あるんで、うん、この可能か掛け合わせは15種類あるはず。
まあ、そう。
なんですけど、別にそう、全部を飲みたいわけではないんですよ。うん、なぜなら死ぬから。
お茶師が一番いいやつを今選んで。
そうですね。僕のセレクトで今、やってます、
うん。で、順番に飲んでいこうかなという。はい、ね、これお茶は？
お茶はさっきのほうじ茶ですね。うん、
はい。せきとば、せきとば？
せきとばです。
せきとばにほうじ茶。ああ、もう、香り、ああ。
ああ、
香りはでももうほうじ茶の香りだね、これ。
どうですか？いかがですか？
おー、
うん、
うまい。なんかこれなんかほうじ茶割りの正解って感じ。
おー、なんか王道。
うん、そうそう。うん、なんか俺が粉粉してないやつで、うん、飲みたかった、うんうんうんうん、あのほうじ茶割りはこれって感じ。
ね、確かに。
うまいうまい。
意外と反応がいいですね。
なんか、うん、
意外と。
てか普通なんだよ、すごい。
そうそうそう。
あ、なるほど。
あの、今までの結構いろいろこう。
多分みんながイメージするお茶割りに一番近い、うん、ほうじ茶割りに一番近いと、うん。
なるほど、なるほど。
やっぱ今までの結構、その、フレーバーが強かった、
ね、うん。そうですね。ちょっと変わってるというか、まあ言ってみれば、こう、ニューカマーな感じの、
うん、
今出してたんで。
それは飲み続けられる。
うんうん、
そうね、
うん。
これ、コンビニで売れるやつだね。
うん、コンビニで売れる。そんな消費
する。向井くん、これ、酒屋さんにこう営業に行ったらいいよね。しっかり。
うん、いや、そうね。これさ、うん、なんか、今最初に飲んだ3つは結構キャラ強だからさ、うん、まあ、お店も選ぶと思うけど、うん、これ普通にお茶割りのうまいのできましたっつって、
うん、
どの飲食店でも、普通に、
うん。そう、普通に食中酒として、めちゃくちゃいい。
って感じだ、
うん、
まああんまり癖もないんで
そうだね、
ほうじ茶プラスまあちょっとアルコール感、
うんうん、
芋のちょっとこうもわっとした感じ、ま
あ、これマジ確かになんか無意識にずっと飲んでそう、うん、
そうストレスないっていうか
そういえ何だっけっていうかそうなんかあの朝まで、うん、朝じゃなくていいけどなんかそう、
まあ、長くね
夜中までなんか気づいたら、
う
ん、
飽きづらいという
かなくなったから、うん、次はい次みたいな感じで
そうそう
なんかずっと飲んじゃいそう
はい、乾杯
です。
これも、はい、結構僕の自慢の、組み合わせですね。ダイヤメと和紅茶です。
うわなんかこれは、
香りがもう、
やばいっすよ。
しかもさ、やっぱダイヤメじゃない。ダイヤメの香りはするよ、もちろん。
うん、
ダイヤメの香りするんだけど、紅茶がブーストかけるよね。
すごいね。
ぶどうみたいな香りする。ぶど
う。そう、ぶどうっぽい感じの香りにもなってきますね。
ライチじゃないね、これ。ダイヤメはかなりライチ感強いけど、ブドウの香りするわ。
うわぁ。
花粉症なのが許せ
ない。許せない。許さない。
嘘だ。コンディション悪いよ。
みんなコンディション悪い。
いいよ、これ。
うわ、これ紅茶だわ。
まあ今度はね、さっきまでのこうごくごく飲む感じというよりは、ちょっとゆっくりこう、飲みたい感じの。
そうだね。
うん。
ごごって言う。
ごごごごっていうね。
ごごっていい。ご
ごごこれティーカップに入れて全然飲んでいい、ね。
飲める。
え、これお酒？お酒感かんないっす、ね、マジでなく。
いいか、いい感じでしょ？
これはエロいっすね。これはエロい酒ですわ。確
かに。この中だとセクシーですね。
そうそうそう。
割り具合もちょうどいいでしょ？
ちょうど。
素晴らしい。
さすがです。
本当にね、なんか、ぶどうのフレーバーなんよ。
うん。
まあ、それこそさっき言ってた、その、ワインっぽさをこう、ちょっと味わってもらいたいみたいな時は、こういった割り方をして、料理に合わせたりとか、ちょっと油っぽい、例えば揚げ物。
うん。
ま
あ、いいね、
その揚げ物いいね。
揚げ物系の、
うん、
小皿がこう出た時。
うん。
なんかはいいかなっていう感じで。うん
お肉とかも
そうですね、うん。お肉とかもいいですね。
うわ、美味しい。
これなんか本当、ペットボトルに入って売ってたらさ、うん、めっちゃ
美味しい。本当になんか水筒に入れて、水筒に入れたいやつだ。
焼酎。
やっぱなんか和紅茶が普通の紅茶より結構こうシンプルな感じなんですよ。香りとかこう味とかもなんかこう。
なるほどね。そうかそうかそうか。
そう。
素直な感じだね。
っていうのとすごく相性がいい。感じがする。
うわ、これ、
まあ、ぐぐっとね、渋みがあるっていう感じでも、このお茶に関してはないんで。
うん、
これさ、まさにお酒初心者の方、いいかもね。
うん、
お酒ちょっと苦手なんで、うん、それこそ若い子だよね、
うん、
今の。ちょっとお酒はな、みたいな、飲み会はな、みたいな時に、うん。こ これしかもなんか宅飲みとかでいいな、むしろ。宅飲みでこういうの飲んでたらおしゃれ、ね。
これ出たら。
でも余裕でできるよね。うん、だから。
まあそうっすね。
確かお茶割りのいいとか家で余裕でできるね。
うん、そうそう。もうティーバッグポンってやって。
そうだよね。
まあ、今、ちょっとすぐ出したいんで、お湯使って、これで冷やしてからやってますけど。
そういうこと、水出しもいいと
思う。まあ水出ししとけばいいんで。うんうん、ね、それだったらもう、それこそ大きくボトル作っちゃって。
確かに。これ
ちょっとこれ皆さん、え、まあ、一旦これで、あれですよね、向井先生の。
そうですね。あの、焼酎、
今5個いきましたね。
そうですね。まあまあまあ、5種類にいいじゃないですか。
5種類、ね。
一旦。一応、おすすめ的な感じでは今みたいな感じで。
いやー、これね。
結構本当に僕自身いろいろ試して、まあ、早人と紅茶もやってみたし、あの、紅茶とチルグリーンとかもやってみたし。
うわ
ー。まあ、ダイアメと緑茶が一番合わなかったんですよね。
なるほど。
そうなんだ。
ダイアメと緑茶が一番、ね、あ、まあ、自分の中ではちょっと、これはあんまり、どっちも喧嘩しちゃうかなっていう。
ちょっとじゃあ、分かった分かった。一回ここでさ、中間発表してみる。皆さん。
はい、中間発表。
え、これちょっと向井先生もでも、ちょっと教えてほしい。
確かに。
あ、僕も、ね、まあ、
最後に好きな、おすすめっていうか、さら、この中で、まあ、個人的に言うならみたいな。
なるほど、なるほど。
じゃあちょっと誰から行こうかな。じゃあうららちゃんからちょっとこの 5個の中で
ベストワン、
まあそうね、まあ1オア2でもいいよ、まあ、2かな、 2まで、2行こうか。
ベスト2は2番目に飲んだチルグリーンのホップと緑茶の組み合わせ、うん、
が1つ
で、最後の今飲んでリムジョージのダイヤメと和紅茶、
あ
うまいっすね。なんかさっきの2番目のやつは説明したんですけど、最後のダイヤメで言うと、うん、紅茶を割とそのお菓子とか紅茶単体で飲むことしかないから、 その和紅茶と焼酎が合わさった時にご飯もいけるってなると、うん、うわ肉食べたくなるなとか、う
ん、でも今お腹減ってきた。
いや、そう、これがマジでお茶が広がったなと思って。
じゃあ次リカコ先生お願いします。
私はやっぱ3番目の、うん、芋焼酎、うん、早人とほうじ茶は、これを押す理由はなんかこう世界がすごい広がったからびっくりして、
いや確かに確かに、
こう体験という意味で素晴らしかったし、でもなんかこう突飛でないっていうか美味しかった、ずっと飲んでられそうな感じがして、これも良かった。
なるほど。
はい、
あれ、もう一個は？
もう一個は、めっちゃ悩んでるけど、
うん、
いや、さっきの4番目の、あの、みんながこう、ずっと飲んでられるねって言ってたやつ。
あ、せきとば
ですね。せきと
ば。あ、そうそうそう。これは、
これはでもそうだよね。
すごくいっぱい飲むので、
うん、お茶割り会の、まず、トップランナーっていうかさ、
うんうん、
まず先頭走っていける、
うん、なんかどの店にもこう、
そうだよね、
勧められるし、どの店にも合うし、
まあそれもわかるな、そのさすがのお店をやっぱあれしている、
どこにでも使える感じが、
ね、いい視点ですね。
美味しかったな。お酒だけじゃなくて料理と合わせる、うん、古町の店でって思うと、これはめっちゃおすすめ。
兄さん、ちょっとこれで炭酸でちょっと入れてみてください。
あ、これ紅茶、
確かにこれは、そう、それはあるんじゃない。
さっき一口飲ましてもらった、めっちゃ美味しかったっす。ティーソーダの話が出たから。
いや、うま
うまい。
これちょっと待って、今急に俺の順位が変動する可能性出てきたよ。
これやばい。
今炭酸入れて飲んだらすごいね。
ちょっとこれ順位変動が今急に後ろから追いかけてきて、後ろでもないんだけど、そもそも
いいでしょ。
これいいっすね。
まあ、絶対俺これ炭酸の方が好き。
そう、微炭酸ぐらいで、ちょっとこう、刺激もあるんだけど。
微炭酸の良さがすごいある。その、がっつり炭酸じゃなくて。
紅茶がね。
これちょっと待って。てか、なんだろう、これ、どういう。
飲んだことないが一番。
シンキングタイムで。
シンキングタイム。
これでも結構、海で飲みたくないですか？
うん。
うわ、爽や
か。なんかさ、
浜茶屋。
わかるわかる。なんか飲み屋さんっていうか、
うん、花見？
うん、外で、分かる分かる、そうそう、
シャレ
飲んだら楽しいね。
パーティーかもね。
パーティー
か
ね。
華やか、うん、トロピカルな感じというか。
うん、ああ、分かる分かる。
ポップだね、とても。
パーティー感あるわ。
パーティーで何も言わないで出して、うん、お紅茶と焼酎なんだよって言われたら、
うまってなって、
また来たくなる。
ピザとか食べた
い。いや、これそうね。なんか、乾杯っていうよりは、うん、なんかそうね、なんかちょっとこう。
しっぽりいく。
ちょっと待って、じゃちょっと俺のさ、俺の順位言っていいですか、うん、 大沢順位、
はい、お願いします。
大沢順位はまず1個目はね、ちょっとうららちゃんと一緒で、チュルグリーンのホップと緑茶は、
美味しかったですね。
なんかやっぱもう5個飲んでるとだんだんちょっとなんかわけわかんなくなり始めたけど、うんうん、なんかだし、なんか思い出せないでディティールまで。だけど、
早くない
。だけど、なんかうまかったなっていうか、うんうん、印象にすごい残ってる。
インパクト
はね。さっき言った、そのホップの苦味みたいなのと、緑茶のアロマの感じの、なんか全然違うものになった感っていうのの驚き。うんうんうん、
なるほど。
そう、驚き感は、2番が一番あったかな。
うん、
でね、やっぱこれ悩ましいのは、この3番の早人とほうじ茶か、うん、ちょっと今のね、このダイヤメワ紅茶のソーダがね、急に追い上げてきて。
これはないですね。
この方向で言ったら、向井先生個人的な好みはちょっと聞いておきたいね。うん、なんか、どれがどうみたいなあるんですか？あんまりそう、今日コメントいただいてないから。
そうですね。まあ、うまくいってんなって思うのは、うん、やっぱり、今のこの紅茶とダイヤメ、これは結構もうミラクルヒットで。
あ、やっぱそうなんだ。あ、おもろ。それです。その想像を超えたっていうか、
そうですね。まあ合うだろうなっていうのもあったし、
うん、
絶対いける感覚はあったんですけど、それにしても結構よくいったっていう感じだったんで、100% 合うって思っていて 120% の結果出たみたいな。
素晴らしい。
これちなみにさ、向井先生に聞くのもあれなんですけど、普通の紅茶じゃダメなのかしら。
確かに
普通の紅茶とは
オゴティ、オゴティストレート、
あ、リフト、リフトもいいんじゃないですかね。
でも紅茶に限らずだと思うんです。いいっていうなんか確信はあるんですか。
うん、
そう、ま
あ、さっき言った癖感っていうか、もうちょっとこうあっさりしてるからってことかな。
渋みが、あの、強すぎるとちょっと合わなくなってる
かも。分かる、確かにそうだわ。確かにこれリプトンだとちょっと渋み出るかもね。
まあまあね、あの濃さにも、お茶の濃さにもよると思うんですけど。
まあまあまあまあ、
ね。そうそうそうそう。まあ、でも、やっぱり紅茶って全体的にすごい華やかな香りがあって、すっきりめな、あの味だと思うんですけど、それがこのダイヤメの、このフルーティーな感じとすごくよく合うのかなっていう。
めちゃわかる、
うん。
いや、これさ、いや、僕なんで聞いたかっていうと、このダイヤメと和紅茶は、マジで家で、誰でもさ、うん、全国誰でも家でできる感じ、
うん、
はやっぱりするブーム。僕はやっぱほら今日はブーム作りたいんで、
うん、ブーム
企画と作りは、うん、そうそう、やっぱそのなんていう裾野感をさ、うん、考えるのもまあ視点としては大事じゃないですか。
うん、確かに確かに。
でさっき言ったそのセキトバとなんだっけ、ほうじ茶とかは、その、裾野としてはめっちゃ一番いいと思うわけですよ。
うん、
感覚的には。
うんうん、
だけど、
万人受けしそうな感じ。
そうそう。そう、いわゆるお茶、みんながイメージするお茶ありがめちゃうまいみたいなものの中では絶対セキトバ、ほうじ茶うまい。
うん
う
んうん、
けど、なんかこのお茶の周りの新世界をみんなに体験してもらうっていう意味では、このダイヤメ和紅茶はめちゃいいね。うんうん、
確かに。
うん、
もう明日にでも、だってこれ聞いてる人は今すぐ、家にある可能性あるもんね。
あ、
うん、
確かに。
まあダイヤメもね、ある
し、うんうん。ダイヤメと紅茶があれば、う
ん。まあコンビニ行けば紅茶のティーバッグなんか普通に
売ってるね。
うん、
それはさ、めちゃ可能性感じたし、
うん、
なんかわかる、言ってることは。で、まあそうだもんね、そうそう、コンビニ。まさにコンビニで調達できる。
そうそうそう。
ちょっとさ、これじゃあなんか、リクエスト、募った
あ。
だって今試しないのさ、無限にあるわけで。あ、そうね。
今、緑茶が入りました。
ね、
なんか緑茶に組み合わせたいものありますか？
ね、あ、でもそうそう、僕のさ、うん、持ってきたやつ紹介させてじゃん、
はい。
これは、あの、横浜の僕がいつも通っているリブシっていう、あの、まあ、ビール屋さんなんですけど、そこで作ってるジンで。
馬車道ですね。
そう、横浜、うん。でね、これもね、まあ、普通にジンとしてめっちゃ美味しい。ちょっとさ、そっか、まあ、飲むなり嗅いでみるようにしてさ、何が合うか教えてほしい。先生に。
試されてる。試されてる。リブシ、
まあ、
リブシって感じ。
青い感じするな。
そうね。まあ、いわゆるボタニカルの。
紅
茶は、でも、紅茶。
紅茶にしてみますか。
紅茶かもね。
面白そう。
うん。
うん、
だから、まあ、いわゆる、多分皆さんが想像するジン的なやつに、こっちの方が多分近いと思う。
うん
うん、さっきやっぱシトラスとか結構、フレイバー感あったけど、
うんうん
うん、ちょっとじゃあ行きましょう。
いや、どうぞ。ジンと和紅茶。
これはリブシのジンと和紅茶で。
和紅茶ですね。
これもまたちょっとそう、
もう。もうなんかちょっといい香りする。
あ、いいよ、香りいいよ。
これさ、なんだっけ。
おー。
どうぞ。で、
いい。
マジでさ、表現、適切じゃないけど、素のもの。
素のもの？
これの食べ過ぎかな、この、じゃビネガーチ
ップ。ビネガーを感じた、ね、
そっちに寄ってるから。
で、バルサミコ感じたの。
ちょっとたっぷり。
いや、まあ、カナダさん、でもね、ちょっと合ってるかもしれない。
なるほどね。
酸、うん、をすごい感じる。
ああ。
そうっすか？
あ、でも味は全然違うじゃん。
そうそう、そうなんよ。
美味しい。もうティーソーダかも。
うん、やっぱソーダ、やっぱね、ジンはソーダやね。
うん、
ソーダ前提かも。
う
ん、あ、美味しい、あ、美味しい、美味しい。これだ。飲みたかったやつ、これ。
ジンってソーダなんよね。
う
んうん
まあ、ジンというか、さっきのもんですけど、和紅茶が美味しい感じ、ねうん。
多分、純粋に和紅茶と炭酸でいい。うんうん、美味しいじゃん、まあ
ね。これなんかさ、そうね。
確かに。
なんかでもちょっとわかんない。俺これダイ、あ、でもダイヤメそうか。ダイヤメはすごいやっぱフレーバーな感じだったけど、
うん、
こっちは本当に紅茶ジン。
うん、
なんかわかんない。紅茶、無糖紅茶ジンみたいな
感じでさ、うん。無糖紅茶ジン。
なんかお店にあったらもうそういう感じ、ねうん、
無糖紅茶感が確かに。
確かにこれ、そういう商品としてありそう。
うんうんうん、
確かにこれ、これこそ缶ビールで、缶ビールじゃねえか、
うん。ありそう。
これは缶でさ、コンビニで売ってそう。
うんうん
で、流行りそう。
流行りそう。うん、これめっちゃ流行りそう。
なんだろう、香料感があるのかな、こう。
ああ、そうか、ね。
香り、
香りのさ、わかりやすいね、
うん、
やっぱ、
うん。
やっぱそうね、そのなんかジン、元のさ、このリブシュのジンの、なんかその、ジェニパーベリーとかの、いわゆる、あのボタニカルなフレーバーと、
うん、
この紅茶が、すごい素直に、マッチしてるよね。
うんうんうん、なるほど。うん、まあ、香りとね、味がこう、イメージが、違うっていうのが、まあ、ね、うんうん、さっき、頭がまぐるって言ってたのもありました
ね。まあ、それ、でもそれ大事よね、意外と。まあまあ、どっちもありだけど、うん
うん。想像通り来るっていうのもまた美味しいっていう一つなんで。うん
ね、入り口が広い
です、ね。だから確かに、これジャンルとしてはやっぱ、その、関戸葉、ほうじ茶のジャンルに近いかもしれない。
うんうんうんうん、まずは
みたいな。和紅茶、和紅茶人の、
うん、
なんていうか、こう、そう、お茶人の入門って感じ。うん、
その1って感じ。
なるほど。いいですね。面白いですね。
組み合わせで売れるといいかもね。
いや、そうね、うん。これそうね。なんかもうやっぱ、もう今うちら飲み比べ前提になっちゃってるからあれだけど、どう飲んだら楽しいのかは結構気になるね、これ。ちょっとどうしますこれ。次の一手。
次の一手。
ラス1。
次
ラス2。
まあラス1から
ラス1。
どっちでもいいですよ。皆さんのご要望次第で。
はい、
じゃあさ、和紅茶をとりあえず入れて、
うん、
ちょっとまあちょっとずついろいろ試してみますか。
うん
全体的に一番なんていうか伸びしろ感じたのはやっぱ紅茶で、
うん、
なんかマジで流行りそう、
いい
紅茶というのは、うん、ネクストカルチャーとしてありそうだし、それが古町で流行ってますみたいな、
うん、
めっちゃおもろくない、
飲みたい、
おしゃれ、
古町は和紅茶じゃなくて和紅茶ですみたいな、
うん、
めっちゃおもろくない
確かに渦巻き屋の和紅茶ですみたいな、
そうこれね、
和紅茶このお店で飲めるんで、
はい、あだからそう3から3から始めてくる
よね、3からね、
なんかあれなんですよ、音楽ので全部場所があるんですよ、最初のだテクノはデトロイトで始まりとか、まあ UK のロックだグラス
ゴー、この話長くなる、
いやいや
長くなる、音楽が始まったからさ、
いやつまり何が言いたいかというとやっぱそのブームというかカルチャーはやっぱ発信地が大あるんですよ、
なるほどね、
で それに食い込んだらもう一生それなんですよ、例えばテクノが流れてる限りデトロイトは死ぬまで聖地なわけですよ、
うん、
だから古町を、うん、あのお茶割り何かしらの今回のお茶割りの聖地にしたいんですよ、
うん、いいですね、
そう、うん、だから古町の
それには適してるよね、とても古町、
そうそうそう、
か確かに、
要するに古町ではお茶割りっつったら和紅茶らしいよみたいな、
うん、
めっちゃおもろくないこういう
の、うん、面白い確かに、
あそうなんですかみたいな、知らなかったみたいな、ね、いやこれ古町だけなんですみたいな、うん、で待って待って、そうそう、紅茶が入ったら、
はい、紅茶が入ったら何でいきますか、まあさっきの話で言うと関東ばっか早日とかっていう、
まあもしくはチルグリーンもね行きたいんですよまあでも一旦そうね、関東は早い人、うん、
で、
まあ、
私これにしたい、みんなそれぞれさ推しをさ、
あじゃあみんな、まあ、
そうだね、
うん、好きなもの、
私これで割りたい、
確かに確かに、
じゃあ早い人にします、
う
ん、はい、じゃあ、はい、皆さん、
はい、マ
イベスト、
ちなみにちょっと皆さん一回説明して、僕は今
チルグリーンの緑
ですね、緑のマーガオに和紅茶、
うん、私は関東は
関東は、
はい、さっきほうじ茶で待ったやつを紅茶にしてみた、
はい、で、浦原さんは、
私は芋の早人に
早人ですね、
和紅茶です、
芋の早人
に和紅茶、はい、さっきほうじ茶のやつ、
はい、はい、そうね、はいはい、
で僕はチルグリのオレンジラベルですね、ホップラベルですね、
ホップね、はいはい、ち っとじゃあ皆さん。
うわ、すごい。
香りちょっと、ちょっとこれ、俺、勝てるよ。なんか今さ、俺の子供みたいな気持ちになってきた。俺のが一番いいからみたいなさ。
確かに。うわ、早い人
待って、待って、香りめちゃいいよ。和紅茶マーガ
ー。うわ、うまいっすよ。早い人和紅茶。
私ね、これね、お店に勧められる。
あ、ほんと？
あの、ほんと、個性は、やっぱこれがあれだね、その、咳とばがそんなにこう。
スタンダードなんですね。
癖なしだから。
ど真ん中にゴンってくる。
はい、ちょっとじゃあ飲みたい人。ああ、いや、チルグリーン。
うん、お茶割り。
ちなみにチルグリーンは、あの、香りめっちゃいいんだけど、飲むとめっちゃ普通。
あ、そうそうそう、刺激はないですね。
うん。両方はなんかさ、なんだろう、さっきのジンに近いかも。
チルグリーン。
チルグリーン。オレンジ。
赤とばは間違いないって感じ。
これね、めっちゃ、今日初めて芋の香り感じた。
これね、ほんと、超スタンダードって感じか。
うんうん。どこにでも置けそう。
うん。
早人は、オールマイティーだなー。
これマジうまいっすね。
うん。
早人も香るのに。
僕ちなみにお茶で割らないときは、うん、結構早人で飲むことが多い。
早人がうまいですね。
割と、押し焼酎。
確かに。
押し焼酎ではある。
なんか同じ感じかも。
そうですね。う
ん、
まあまあやっぱり違う。
同系統。
うん。
早人は。
マジで酔っ払ってきた。
これもやっぱり美味しい。
美味しい。ちゃんと美味しい、なんか、お茶入って感じ。お茶割り。
これ和紅茶はね、ダイヤメが一番インパクトあるわ。
ダイヤメ
は
かったっすね。
やっぱ向井くんのおすすめ感はわかる。うまいじゃん、全部。全部うまいんだけど、あの、ダイヤメの、なんか、やっぱ、なんかこう、変わってるか、もう違うものになってるか。
確かに。一番華やかさはあったっすね、ダイヤメ。
整いましたか皆さん。
皆さん今、こうやってまあいろいろお茶割り飲みましたけど、何食べたいですか？
ああ、そうだな。そこなんや。だからさ、サンのイベントで言ったらそれが大事だからね、むしろ。ペアリングの可能性。
え、結構私やっぱり、お茶だからなんか、ピザとか、なんかこう、しっかり系の油、結構な唐揚げとか。
ああ、なるほどね。
なんか、ピザとか、なんか結構強いやつを。そう、
なんかおばんざいって感じじゃないんだよな。
じゃない。なんかこう、飲んで、しっかり食べたいかもっていう感じが
さ。はい。タイ料理とかどう？
ああ。
わかんない。そのアジアっぽい感じ。ベトナムでもいいんだけど。
パッタイとか。
パッタイとか。なんかそれこそバインミーとかでもいいと思う。意外と。パンみたいなやつとか。なんかそういうお酒と普通これ食べないっしょみたいなやつを、これだったらいける気がする。
なるほどね。それはありかもしれないですね。
あ、わかる。てか、和紅茶はさ、やっぱ、まあ、普通に紅茶だと思ったらさ、
うん、
パン系はめっちゃありかもね。
うん、
紅茶とパンって合うじゃん。
うんうんうん、
いわゆる。
だそれでピザって思ったの？
ああ、そうそうそう。
なんかそんな感じ
グルテン系、
うん、
で、しかもちょっと、でも、やっぱこいつはなんかこう、香りで攻めてくるから、もちろん味のパンチ、辛いのとか、
ちょっと強くていいです、ね、
そう、しょっぱいのとか、なんかそうそうそうそう。まあそういうことパクチーとか入っててもいいね。
うん、
パクチーいいかも。和紅茶パクチーいいかも。
うん。
パクチー系。
またシンプルに、まあチャーハンとか、そういう油をちゃんと使って炒めたもの。うん、まあエビチリとかも美味しいかもしれないですね。
ああ、いいですね。
ここでね、まずは一旦個人賞をそれぞれ発表していって、あ、好評とともにね。もうこれ一個ですよ。
うん、
これです。個人賞を発表して、
聞きたいですよね。
いただいて、
出す側からしてみたら。
そうそう。まあそうね、もう向井君はさっきは一応、一押しっていうか自分の中の発見は、ダイヤメ和紅茶と。うん、
ダイヤメ和紅茶と、まあ早人ほうじ茶は結構自分の中では。
個人的ヒットとね。
うん。で、何杯出した ?8 杯。
8ぐらい飲んでるね。うん、8、そうね、8ぐらい飲んでます。
テイスティングとしてはかなりですよ。
うん、
なんで、それを踏まえて、まあまあ最後ね、ちょっと最終選考。
ジンもね。ジンもやったんで。
そうそうそう。
うん、
じゃあ、ちょっと行きましょうか。じゃあ、うららちゃんから行きますか。
うわー、どうしよう。う
らら先輩の。
お願いします。
うらら賞。
うらら賞。
コアラ賞。コアラ賞。
コアラ
賞。コアラ賞。
いじりすぎだろ。
カットしてください、今。
今なんか、殺すぞって言ってたよね。
だいぶ荒っぽいの聞こえましたね。
殺すぞって聞こえたんですけど、コアラ賞を一つ。教えてください。
そう、最初ね、初めて、早人とほうじ茶で、 いいっていうことでしたが、
うんうん、はい、
そうだね、そうそう、さっきとの違いも
含めて、うん、さっきとの違いもね、
何最終的にどこに落ち着いたかっていうのは、
さっき挙げたのは、ね、チルグリーンのホップと緑茶とダイヤメの和紅茶ですよね、
う
ん、
そうね、
私はもうこのツートップからどっちかにしたいんですけど、いやーでもどうだろうな、
思い変わらず一途だね、
うん、変わらず早い人、いい
ね、これなんかそういう人間感、うん、価値観も出るね。
いいんですよ、それは。それはよくて。
はい、
早人とほうじ茶は、やっぱ美味しかったし、うん、美味しかったの知ってたからっていうのもあって、うんうん、私はチルグリーのホップと緑茶が、今日飲んだ中は1位かな。
おお、
一番好きかな。
おお、
うん、なんかその緑茶というか、お茶割りって言われて、一気に出された時に、一番新しいというか、うん、なんかお茶割りをちょっと知って、知ってた人なら新しく感じるのがこれだと思ったんで、私はこれが好きです、ね、
いや、しかもさ、うん、まさにビール好きの人とか
めちゃくちゃ飲むと思う、これは
そう、お茶割り要するに全く普段興味ない人にもこれはいけると思うんですよ、うんうん、
刺さる気が
する、ビール好きもいけるし、
そうそうそうそう、
でもね、これの何よりやっぱりこの渦巻き屋さんの緑茶ってはでかい、
ね、うん、確かにね、
そう、うん、もうこのだから本当に完成度で言ったらめっちゃわかる、うん、
いや本当に、うん、
完成度としては相当高い、
最後なんか紅茶の割も飲んだけど、緑茶の割がやっぱ美味しかった
かな、そうね、
そう
ね、う
ん、いや素晴らしい、ありがとうござい
ます、はい、なるほど、美味しか
ったです、
小笑い
賞、小笑い賞、
じゃあちょっと私行こうかしら、
お願いします、
私も最初のファーストインプレッション中間好評はチルグリーンホップ、
うん、
緑茶ですね、やっぱまあまあ今言った通りなんで、なんかその今日飲んだ中での純粋な飲み物としての完成度はもう絶対これだと思いました、
う
ん、そのなんていうの、そのホップの香、ホップがこんなにこう香りフレーバーとしてくるんだみたいな気持ちと、うんうん、緑茶のなんていうかアロマってこんなにおもろいんだ、うんうんうん、で飲んでも美味しいし、うん、もう一杯飲みたいなみたいな、
うんうん、
飲み物としての完成度はやっぱチルグリホップ緑茶をしたいんですけど、やっぱ僕ね、なんかその裾野感というかさ、
うん、
まさにさっきのさ、この古町からお茶割りカルチャー広めよう見た時に、うん、やっぱチルグリーンホップ緑茶はなんかボス感あるの
よ、ね、確かにな
んか入り口をね、もうちょっと提案してあげたいなみたいな気持ちに今話しててだんだんなってきて、
うんうん
うん、だからそういう意味で言うとね、意外とジンも捨てがたいなと思ったんですよ、
う
ん、なんかジンも入り口としてはめちゃありなのよ、
うん、
なんかそのあ、こんなジンあるんだみたいな、やっぱジン流行ってるしね、ジンも、うん、でもね、やっぱりもう、まあ、完成度というか、やっぱ大キャメ和紅茶はね、
結局
うまいですね、
今初めて言ったんじゃない今日初めて聞きました、
やっぱね、うん、ここ入り口で全部いけるの、
確かに確かに、
なんか俺は今そうそう脳内で回路みたいなの
を浮かんでて、
だからそういう入り口としてはやっぱ大キャメ和紅茶は、
うん、
まあ、さっきも話してたその今すぐ試せる感も含めて、
うんうん、確かに、
もう極論今家にリプトンあったらそれで一回試して、うんうん、でも和紅茶がいいね、渦巻き屋で買ってみようみたいなも含めて、
うんうん、
なんかちょっといいなと思いまして、私はだからダイヤメ和紅茶やっぱおさせていただきます、
うん、なるほど、
仕事です
ね、はい、
うん、いいですね、
大沢賞、
大沢賞、
大沢賞
じゃあ金沢賞、
金沢賞、ね、金沢賞、
私はその入り口みたいな話も本当に大事、うん、と思いつつ、なんか馴染みのある味というのとずっとなんかこれから年を取っても飲んでいきたいかもって今日思った感じ、
長めプロックス
の
話
しちゃう、これからやっぱりでもまああとまあ40年ぐらい生きるかもしれない、
いらないバックミュージック、いらない BGM だった今今大事なところの話、今大事
そうだ、ね、で行くと、はいはい、やっぱり早人ほうじ茶、
お
3番目に飲んだ、
う
ん、
早人ほうじ茶、ね、
なんか一番なんか安心感があって家庭的で、
う
ん、え、結婚するって思った、
なるほど
プロポーズ、
どういう気持ちなの
なんか家に迎えたい、
あ、なるほど、
彼女をって感じ、
一生ね、
彼女なんだ、しかも、
うん、なんか迎えたいって感じがして、
あ、
多分どんな時もなんか寄り添えそう、
なんかさ、そのほらカップルでさ、一番いいのはさ、無言になってもいいよみたいな関係性がいいって言うじゃん。
うん、
その感じね。
その感じ、その感じかも、その、まあ、辞めるときも、すごくなるときもみたいな感じを、すごいなんか結構安定してるような気がした、いつも。
わかる
わ。やっぱほうじ茶美味しいんだよな。
ほうじ茶美味しかったっすね。
ほうじ茶って美味しいし、あんまりほうじ茶でお酒を飲むことが、外でない。
確かに。
基本緑茶だし。
確かに。
まあ、
ってなると、なんか。
緑茶愛が強いよな。
そう。そうってなると、なんか、ほうじ茶割って意外といいんすね、みたいなのがあってもいいよね、と思って。
確かに。
そうやな、お茶割りの世界が広がるよね、
うん、
こいつは。
お茶割りでいろいろいけるってなると、もう結構、ね、
いい
楽しさが。
いや、やっぱ、これ、やっぱ、茶師のやつが結果強かったですね。
強かった。
うん、で、いろいろ試したけど、うん、茶師の、やっぱ、その洗練されたのに、たどり着きましたね。
うんうん、ああ、よかったですね。
さすがです、
ね。
でも、いろいろ試したからこそ、たどり着けた感じもする。
うん。うん、
いや、素晴らしい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあですよ、今のね、皆さんの踏まえて、これ、芥川賞を決めましょう。
あ、
これね、芥川賞、こっから6時間ぐらい話すらしい。
長い。長いよ。引き伸ばそうとしてる。
でもね、今の踏まえて、どう俺らは押してきますかっていうことですよ。
うん。え、このさ、その押し方はさ、
そうだね。そっから
議論してもいいですよ。私的にはこう、うん、古町にの、うん、まあ我々が行くお店とかに今後あったらいいなっていう感じが、
う
ん、
まあそうですね。それだとありがたいですね。
いいよね、なんか。
いや、そう、俺もね、今そういう気持ちになっている。うん、要するに、まあ純粋にさっき言った、もう俺の中でやっぱ完成度で言ったらやっぱ、あの、チルグリーン、緑茶なんだけど。
個人賞はね。
そう、個人賞でもないんだよ、ちなみに。
あ、そう。
そうそう。お酒の完成度で言ったらそれだなと思ってたんだけど、なんかもうちょっとこう、古町で何を押すかみたいな。うんうん、古町で、みたいなことはやっぱ考えたいですよね。
うん、なるほど。
って考えると、うん、まあそうね、だから今言ってたさ、早い人ほうじ茶とかも結構キャラが立ってるし、
うん、
入り口としてすごいいい感はあるなとは思いましたし、まあ僕が言ってたやっぱ大山洋紅茶は、うん、これね、なんかやっぱみんな一回飲んでほしい感は感じる。
そう、
一回飲んでほしいみたいなのは、さっき僕が言ってた感じの思いはすごいあるね。
うんうん、
なんかさ、あの、村上じゃないわ。キリンザンサワー。
うん、
キリンザンサワー、
うん。
キリンザンサワーって結構時間をかけて結構定着してきた、
うん。いや、あれ、意外とって言うと失礼だけど、うまいよな。
うん、そう、ちゃんと美味しいし、うん、私も最近結構選んで飲むようになった。
あ、
僕も好きような気がする。で、結構、まあ、駅の方でもやってるし、
うん、
こっちでも結構馴染んできてて、なんかそういう存在に、慣れそうなやつを。
やっぱみんなに愛されたい気持ちですよね。
うん、俺の話。
今ちょっと、今俺入ってきた。
それで言うとさ、なんかさ、古町の、こう、お店の料理に合うがいいんじゃない、
う
ん、これはさ、今、鹿児島じゃん。
鹿児
島。
で、なんでみたいな。
いいよ、いいよ、
キリンザンサワーは、まあ、新潟だしっておすすめできて。古町っぽい料理とか。
まあそういう話で言うとなんですけど、うん、まあこのほうじ茶って結構地元色強くてですね。
うん。
なるほどね、うん。さっき言ってたね、それが、
うんうん。
新潟はほうじ茶カルチャーある説。
う
ん、
そうですね、うん。まあやっぱり、あの、お茶屋さんの、なんていうか、腕の見せ所的なところもあるって、まあこの古町にもお茶屋さんにあるわけなんですけど、お茶屋さんの一つのやっぱ腕をこう出すところってこのほうじ茶だったりするんですよね。
なるほどね。
まあね、新潟県内いろいろお茶屋さんありますけど、まあみんな同じお茶売ってないんで、ほうじ茶に関してはですね。
え、それってやっぱほうじ具合で結構変わるってこと？
そう、原料の選び方から、まあ原料のブレンド、まあうちなんかはまあ原料をいろいろ組み合わせて味を作ったりして、原料からこうブレンドして、まあ焙煎してっていう感じですけど。
なるほどね。
深入りタイプが好きな店主さんなのか、浅入りが好きなのか、みたいな、ね、コーヒーでもね、ありますけど、浅入りがあるとかっていう、ね、選ぶ生産地だったりとか、まあお茶にはさっきの、あの、加工の仕方とかもね、いろいろありますんで、まあそういったこう、セレクトするところからもいろいろ違いがあるんですけど、
それ面白いね。
まあなんかそこはやっぱり地元、食をこう見たときは、まあ、ほうじ茶は結構その、ローカルな感じという意味では、うん、はい、ほうじ茶は結構こう、群雄割拠な感じですけど。
それおもろいね。だからさ、例えばさっきの早人ほうじ茶だったら、そのほうじ茶の、その店の違いとかの楽しみも
できる、ね。当然違いも出てきますね。
それはもうちょっと説得力ありすぎるな。
うん、
そういうことか。じゃあ。
そういうことですね。
そういうことかもね。
そういうことにしましょう。
俺らの。
うん、
え、ですか？そういうことなんですか？
俺らの。
そう。ですか？
ですか？
です
か？
ですか？
まあでもね、こう、組み合わせで面白くなるっていうのは、やっぱ家庭でも面白いし、お店としてもこう、組み合わせをこう作ることができるので、お店の味としてもドリンクをこう、いっぱいね、作ることができるので、まあね。
やっぱ全般的に言えるのは、なんか、やっぱ、お茶割りは、ちょっとなんか、バリエーションの可能性がすごいあるっていうか、うん、今言ってたさ、ほうじ茶のバリエーションでも楽しめそうだし、うん、その食べ合わせのマリアージュの可能性もありそうだし、うん、まあそうシーンとかもあるよね、パーティーがいい、うん、飲み会がいい、うん、でも家の一人飲みでもいいみたいな、うん、なんかそういうのもなんかお茶割りの可能性として感じましたね。じゃあやっぱちょっと一旦ね、皆さんにまずじゃあ一杯目っていうか飲み比べてほしいのは、まあ、いったまあ、早ひとほうじ茶にしときましょうかね。
いいんですか？
うん。
うん、いいま、まあ、僕は割と推しなんで、僕はいいですよ。
いや、私もいい。いや、まあ、
別にね、いや、これだから、いや今日の話は別に一番
です
よ。
それをさ、なんか、ぜひこの5月の現場で、ね。
そうね、
そ
う
ですね。
はい、
皆さんに、
そういうことかもしれない。
してもらって。
リアルに飲んでいただいて。
え、なんかこれさ、夜じゃん、今。
そう、ね、
昼のなんか明るい時に飲むのはまた違うと
思うんだよ、ね。でもね、俺の今日の皆さん、だからまあ今日の皆さん個人賞は出してほしいね。チルグリーン緑茶と、うん、あ、違う違う。
ああ、そういうこと
か。あ
そう
です、ね、イベントの時に、
うんうん。
だって全部飲んでほしいもん。チルグリーン、う
ん、いや飲んでほしい
緑茶と、うん、早ひとほうじ茶と、ダイヤメは紅茶。
結構もうダイヤメもなくなってきてるから、
そうですね。
入れないといけない。
それはもう大丈夫、うん、あの、スーパーで買えるから。
まあ、そうですね。まあ、夜市とか、まあ、いろんなイベントでもそうですけど、うん、渦巻き屋がこう、お茶割り出してる時って、まあ、あんまりないんですけど、
うん、
まあ、やる時は、このチルグリーンと緑茶と、
う
ん、まあ、ハヤシとほうじ茶、ダイヤメ紅茶っていう、こう、出し方を常にやってたんで。
今ね、気づいたけどさ、緑茶、ほうじ茶、和紅茶をさ、個人賞でさ、ちゃんと網羅してんのよ。
本当だ。
すごく、うん、もうこれでしたわ。
うん。正解は、
正解は。お店のオペレーション的に正しいのかは知りませんけど、この緑茶だったらチルグリーンホップ、
うんうんうんうん、
ほうじ茶だったら早ひと、和紅茶だったらダイヤメ、
うんうん、
でこれをまあ順番に飲み比べてほしい、
うんうんうん、
っていうのが僕らの今ちょっとこれ結論かもしれないわ、う
ん、いい試し方かもしれない、
うん、で最終的にはそのほうじ茶なり、まあ、お茶のなんか微差というかね、うん、お茶屋さんの差をこう地域なりお店なりで感じてもらうみたいなぐらいまでカルチャーが育ったらめちゃおもろいっす
ね、う
ん、そういうことだね、
うんうん、
イベントでさ向井くんのとこで茶葉を買えばいいだけだもん、
まあ、
あとはもうこれサッカー屋さんでお酒買ってもらって
マジで
家でやってみるんでっていうのが一番いい。
でさ今日うちらがやったみたいにさ別に試してもいいんだもんね、ジンで達成したりとかさ、
う
ん、そうソーダ入れてみたりさ、う
ん、リキュール側は何でも
そうだよね、
はい、お酒側は何でもいいです、
うん、もう見えましたわ、
うん
うん、
ぜひ皆さん、お家でも、お店でも。
じゃあもう、
お店の人はね、ぜひ、お店に取り入れてもらえれば。
営業に行きましょう。
はい。
これちょっとさ、ねえ、まあ、あれ欲しいな、マージンが。
ここで
開発マージン。
飲んで喋ってただけだ
よね。いいでしょ、向井さんで。
まあでも、まあ今日の結論としては、まあだから5月10日まずね、ぜひ皆さん来ていただいて、ちょっとこのお茶割りの、マジでちょっと世界変わるっていうか、
楽しみ
価値観変わりますね、お茶割りの。
お酒の楽しみ方がね。
そうそうそう。それこそ他に出店してる食べ物とね、マリアージュを探求していただいてもいいし、だし。まあ、あとはね、ちょっとやっぱスナック踊り場でさ、
うん、
ね、この、今のこの感じめちゃ楽しいから、
うん、
みんなやりたいよねの回もね、
う
ん、ぜひやりましょう。うん、はい、すいません。ありがとうございます。なんともう2時間45分終了しておりまして、9時過ぎておりますね。すいません。あ、もう本当すいません。
この後どこ行きますか？
ね、もうお腹が減った。
うん
はい、じゃあ一旦締めましょう、はい。今日はね、ありがとうございました。いやいや、
めっちゃ
めっちゃ面白くなると思ってやったけど、めっちゃ良かったね。
うん
この感じちょっといろいろやりたいね、
う
ん。で、あとお茶の話ももっとまた聞きたい
ね。ああ、もうそれはぜひぜひ。
ああ、はい、ちょっと。
これから新茶シーズンなんで。
うわ、んうん、確かに、
はい。いいですよ。
今日一番最初の種子島の新茶が入荷したんで。
う
ん、
お
ぉ、まあ、新茶ってやっぱ違うんすか新米と同じような感じなんですか、
ね、香りが全もう全然違いますね。う
ん、あでもそれさ、乾燥させるわけだけど、やっぱ新茶でやるのと、 は違うってことなんですか。
そういうことですね。
色も違うよ、ね、
色も違ったりとかもいろいろありますけど、
はい、ちょっとじゃあみんなが知らないお茶の世界の会はね、
う
んうん、またぜひちょっと、ね、向井先生に来ていただいてやりましょう、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、というわけで本日はお時間になりましたので以上となります。こちらのポッドキャスト番組八幡ミーティングの最新情報や八幡リノベーション活動は随時八幡リノベーションのインスタグラムで発信しておりますのでフォローのチェックお願いします。あと渦巻き屋さんの情報はどこでゲットしたいですか。インスタ、
インスタ、そうですね、まあ、インスタグラム渦巻き屋で調べてもらえばロールケーキ屋かお茶が出てくるんで
貼ります、貼ります。僕らちゃんとお茶の方のリンクを貼ってきますんでまあインスタグラムですかね、はい、じゃあまあまあ、ぜひ皆さん、まあね、通販もやってるんですよね。
そうですね、はい、通販オンラインショップやってますんで、
うん、オンラインでも買えますし、それこそ5月とか来てくれたら今日のお茶会、
はい、
お茶割り会議
してますんで、
はい、飲めますし、お茶も買えますので、お家でも楽しみ
かなと。よろしくお願いします
ので、ぜひ来てください。はい、それではですね、また次回も車地皆さんお会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。みんなで応援するハパンゲル、その声が光を照らす小さな一歩から大きなムーブメントへ、この熱は誰にも止められない。